夢出せ、知恵出せ、そして元気を出せる地域づくりをテーマとして論じてみたいと思います。今回は市長の方に答弁を求めておりますが、そんなに答弁の時間は私は取りたくない、提言型でいきたいなというふうに考えております。そのタイトルのベースというのが私の友人であります小野俊也君が出しておる先生ですね、失礼なことを申し上げます、先生が出しておる本のテーマでございます。まず地方自治にとって自治とは、私は芸術アートであると考えております。そして地方自治の首長、市長さんは横文字で言いますがアーティストであろうかと考えております。市長はその夢とは気づきから始まります、まず自分のしたいことをリストアップします。例えば市長が4期間市長としてご在籍をされております。それは市長が息を良くしたいという夢に燃えて、まず立候補の決意をされる。そしてそれを今度リスト化する、リストアップする、そのこととは市長が言われる、選挙で言いますならば政権公約マニフェストを発することではなかろうかと考えています。そして夢を実現するためには何をさておいてもアクションを起こさねばなりません。それは市長が選挙運動であり日常活動を通じて今日4選をされたわけであります。万歳と4回言われたわけであります。それは私はですね、とりも直さずこの島を良くしたいという大義に燃えておられる、夢もあるやに思いますけど、私は大義に燃えておられることであろうと思います。次に元気とは何なのか、私うまく表現できないので血液に例えて、話してみたいと思います。体内の隅々までいわゆる毛細血管が通っております。そこに栄養とか酸素を運ぶ、そして初めて人間がこうして健康に動くことができるわけであります。その前に失礼しました、知恵が抜けておりましたね。知恵というのは一つのいわゆる目的に向かう道しるべである、目標であると思います。例えば富士山に登るにしてもヘリコプターで登る人、登山で登る人、歩いて登る人、種々さまざまな、いわゆる道しるべがあろうと思います。私は最終的にそこをあれして元気が出るためにはみんなと同じ道しるべを歩く中で響き合う、みんなと仲間と響き合って初めて元気が出るのではないかと、そのように思うわけであります。そこで通告をいたしております。壱岐市の農業についての将来的な展望、そして今の 元教について述べ、そして先進地事例を申し述べて、壱岐の農業の今後、そして水産業の今後も通告をいたしておりますので、お互い考えてみたいなと、私なりに提言をしてみたいなと考えております。壱岐市の農業は、平成15年の本市の資料によりますと、49億6000万円ほどの生産額が上がっております。主なものは、その当時は米が約8億4000万、畜産16億、野菜果実が2億5000万。これが平成15年。20年には54億4400万円。その内訳としましては、7億7000万。畜産が倍増いたしまして32億。野菜果実が5億7000万。これも倍増いたしております。そして、平成25年。56億6600万円。米が8億6000万、横ばいですね。畜産32億、横ばいです。果実6億5000万。これはアスパラガス等々が伸びた影響であろうと思います。約1億円伸びております。そして、平成29年が農業生産額のピークでございます。70億2100万円。その内訳といたしましては、7億3000万が米、畜産が50億4000万円、野菜果実が7億800万円、そして平成30年度が69億4300万円、そして令和元年度が64億900万という生産額でございます。その令和元年度の内訳は、米が5億8000万、畜産46億5000万、野菜果実が6億8000万、その他にはいわゆる麦、大豆、雑穀、こういうのはもう約8000万。そして、葉タバコが平成16年度がピークでありまして、7億5400万。令和元年度は2億9800万というのが農業生産額の推移であります。ここで市長が今力を入れております。畜産の振興が壱岐市を引っ張っておるということは紛れもない事実であります。今、壱岐市には、耕地面積が3450ヘクタールございます。そのうち、他の耕地面積が2200ヘクタール、畑の耕作面積が1260ヘクタールございます。がですね、しかし、再生可能な有給地、この中に荒廃地がございます。1年以上耕作していない、今後耕作の見込みがないと思われる土地が210.7ヘクタール、再生困難な荒廃農地、いわゆる山林竹林化をしておるという農地が 57.5ヘクタール、総じて 296.9ヘクタールの荒廃地がございます。これは壱岐市のホームページから、 採用引き出した数値でございます。私はこの中でいわゆる市長が一次産業の振興をなくして生き地の発展はないと SDGs でも位置づけておられます。持続可能な社会はやはり一次産業であるということは市長頭を上げてください。紛れもないですよね。紛れもないですよね。もう私も全くそのように思っております。そして今現在壱岐市におきましては SDGs、 まず世の中は IoT インターネットオブシングスと言いますね。インターネットと物の時代が来る。これを第五ソサイティと言います。第五時代を迎える、第五時代ですね、迎えようとしております。私はですね、確かにそういう考え方もあるでしょう。このロボットや何全てにね、感情がありますか？感性がありますか？私はですね、生産性の高い実体経済重視の政策を取るべきであろうと。そしてもっと荒廃地を開墾して、市長が申されましたようにスマート農業のできる環境を作ることが持続可能な生き地の取るべき一つの方法ではないかと思います。これは私のあくまでの持論でございます。そういうところですね、私長野県の川上村というところに出向きました。ここの川上村というところは日本一のレタスの産地であります。1950年朝鮮戦争が勃発した折に、いわゆるアメリカ軍はレタスを食べると、ただ現地から調達をしたいとをいうことで川上村が選任をされたわけでございます。ここは年平均気温 7.9 度、平均の高地面積、高地の高さ1100メーターですよ、低いとこで、ね、ですから昔はですね、八つ木暴行といって5、6、7、8だけがですね帰ってきて農業をすると、米も取れないんですから、あとは全部出稼ぎに行っていた村であります。その村がですね、今レタス栽培でですね年商2500万円上げております。逆にその土地の潜在性を生かして逆境に立ち向かった勝利であります。やればできるんですよということなんです。米はなかなか作付けは難しい、できないという環境の中で、これは潜在性を生かした一つの形であろうと思います。そこの藤原町長が言われることはですね、一次産業は生命産業であると、生命維持産業である、全くそうです。物を食べないとできないわけですから。そしてまたフランスの大統領はこのように、ドゴール大統領はこのように申しております。独立国家の最大の要件は食料自給にある。今現在日本のカロリーベースでの食料自給率は 32% であります。国は自給率を上げるとかいろいろ言っておりますけどね、農業過疎ほど生産性がね バランスシートで言えば割り合わないことばっかりしてるんですよ。私はこういうところはですね、地域の独創性を見出した中でやっていくべきと考えております。市長、一つ私はですね、このことを提案してみたいと思います。鳥の目、魚の目、虫の目、コウモリの目。鳥の目というのは、俯瞰力ですね。大空を飛びますから。魚の目というのは世の中の流れを見る目、そして虫の目というのはミクロの世界詰めて見る目、コウモリの目とはコウモリは天井に下がりますよね、逆転して見る目、逆さに見る目。私はこれが一つ地方創生のきっかけになるのではないかと思います。何をさておきましても、私はこの壱岐の島、後ほど申しますけど、農水産業の振興をなくして壱岐の将来はないと位置づけるならば、私は来年度の当初予算の一番のウェイトは農林水産業を一次産業に置くべきであるということを強くお願い主張をしたいと思います。なぜかと言いますと、これが壱岐市の実体経済なんですから。今日本経済は景気がいいと言いますけど、あれは極右の経済ですよ。金融資本だけがジャブジャブとあれして、実体経済が本当に良くならないと可処分所得は上がりませんよ。可処分所得が上がるということは、それだけ実体経済が成長したということであります。次に、漁業政策について考えてみたいと思います。壱岐市の漁獲高の推移を調べてみました。まず、時間がございませんので、漁獲量のピークが、平成4年度、2万飛び26トン、そして漁獲高の一番ピークが平成2年度133億3400万円。もう最後に言いますね。令和元年度の漁獲量は2261トン。漁獲高で21億800万円。実に112億2600万円減少をいたしております。平成23年度末の生育組合員が、これはこれしかございませんでしたので、1146名登録されておりました。令和元年度末生育組合員数が835名。実に311名の方が離職をされておるという現実でございます。これは何かと言いますと、確かに温暖化によりイカが取れなくなった。魚が釣れなくなった。温暖化になりますと、私これ専門家の意見をちょっと聞いてみました。魚方が小さくなるそうですね。マグロでも平成元年ぐらいにはですね、私も父がそんで魚釣りを、マグロ釣りをしたことがございます。大きかったですよ。ものすごく大きかったです。だんだん温暖化が加速すると同時に生態系が変わっていきます。ですから、果たしてどうなのかなと、本当にね、このまま漁船漁業が継続できるのか、生計を立てることが本当にできるのかと危惧しております。ですから、どうすればいいのかなと、私なりに考えました。 主張、私なりの浅はかな知恵をちょっと聞いてください。まず第一点、私は漁師さんが生計を立てることが大事であるというふうに考えます。今5つの漁協協同組合がございます。私は財務体制の強化を図ること、統合も一つの検討に値するのではないかと、なかなか言えないことですが、私は実際そう考えております。温暖化のね、減少により喫緊にこの漁業環境が変わるということは見込めない。市長も昨日の中原議員の質問にお答えになりましたが、一生懸命に市長はですね、選挙の公約の一丁目一番地で一番に磯焼け対策を挙げておられます。これはどうしようもない。水産庁に頼む、これは全ての問題ですよね。経産省もある、環境省もあるんですよ。温室効果ガスを出すから水産庁もある、全部の省庁の取り組んで課題ですよ。ですから私はこれをね、国策でここら辺はね、弱い立場の人間はね、面倒見るのは当たり前ですよ。なんか国会議員の先生にペコペコするんじゃない。自立をしようとする一つの組織のためにはしっかり国が面倒を見るべきじゃないでしょうか。そのために地方交付税法があるわけですから。また一つ、今ある業者が、株式会社中原とか他にですね、低酸素いわゆる地下海水を利用した陸上養殖も取り組んでおります。そして最近行きましたら、そこにまた加工場を作ろうと積極的に取り組んでいる。そしてまた温泉の、湯本温泉なんか温泉の余熱があるじゃないですか。それで私、東海大学の柴田先生と話をしました。そして長崎県の政界研究所というのがあります。水産の負荷もできる環境が出てる。だから私は養殖漁業もね、取り組むの一つじゃないかというふうに考えております。次に、漁協がね、自己資本比率の割合で統合できないんであれば、加工施設ぐらい一緒に取り組んで、メイドイン域でアセアン諸国、インド、今から世界の経済を引っ張ろうかという経済圏に活路を見出すべきではなかろうかと、私はそう思っています。そして、市長が推進をしております、磯根漁業のプロジェクト、いわゆる大島に栽培漁場センターもございます。ですから渡良三島地区をですね、まず湾内に磯根漁業の再生プロジェクトをですね、立ち上げて、まずそこから周り域一円にクラスター的にね、広げていくという、そういう取り組みを何かしないと、じっとね、待っとってもう何も開けない。私はそんなふうに思うのであります。皆さんたちの中にですね、今拝聴しておられる中には、また落とし島省吾がほら吹き寄るという方もいらっしゃるかもしれません、しかしこれは提言なんですから、私はそういうことも一つしてほしいなと思っております。もう次はですね、簡単に申し上げます。やはり合併特例債というのは、箱物を統合するためにどうしてもですね、市長が、公共施設とかの強靭化とか、学校の強靭化、耐震化等々にですね、事業を推進されました。そのことはどうこう言うつもりもございません。 しかし今からはですね、産業基盤に対するいわゆる予算措置をですね、もっとやっていこうではないでしょうかと、これは提案でございます。私はそう思うわけです。行政の一番私は必要とされておるのは住民の満足度であろうと思います。満足度が高まれば行政に対する信頼感を皆様が寄せていただけます。どうせ行ってもならないと。行政組織が大きくなれば大きくなるだけ、きめ細やかな行政が果たしてできるのかと。これはですね、難しい問題です。皆さん、私たちに議員にそのように言われます。ふとなったばっかしと。なんもしてくれさっさんと。それはですね、私は説明します。自分でできるものは自分でしましょう。自助。そして、共助。公民館、みんなそうした横のつながりというのを広げていきましょうと。その次が、公的に、いわゆる手助けをすることであろうと。ですから、我々がですね、一番心得なければならないのは、戦友交楽の精神ですよ。自分たちがね、職員とか我々がね、いい飯を食って、住民の人が細々と生活をする。そういうね、上からの目線のような見方をしていったらね、この地方自治は崩壊しますよ。可処分所得は本当に年々減ってるんですよ。ね、壱岐市の所得は240万円ないですよ。そして有効求人倍率が増えたと言っても職員でも一緒じゃないですか。臨時職員とかそういうのが多くて、ね、一般の人はパートが多いんですよ。パートが多いとかなんとか、それをね、有効求人倍率が増えたと言います。それは間違いないですよ。増えてますよ。しかし実態的に可処分所得がいかに向上したか、それが問われるんです。市長、今まで申し述べたことに対して十分時間をお与えいたします。市長の胸襟を開いた答弁を求めたいと思います。よろしくお願いをいたします。
福島議員の質問に対する類似の答弁を求めます。白川市長。
福島議員のご質問にお答えいたします。私は今非常に勉強させていただきました。まさにその通りだという共感をするところが多くございます。一方でいやそれは違うよということも結構ございます。ただ落とし前議員にお願いはですね、通告質問を通告されたことをですねお尋ねいただきたいなと思っているんです。
回答じゃないですか。
ですから通告の今のご質問には合わないかもしれませんけれども、通告書にあることについて答弁をさせていただきます。まず第一点には農林水産部長にさせます。その後私が答弁をいたします。
はい、谷口農林水産部長。
8番落とし前議員の農水産業の振興についてのご質問のまず1点目の農業政策の将来像についての見解ということについてのついてお答えいたします。壱岐市の持続的農業の発展のための政策の基本方針として第3次総合計画にも掲げておりますように、重点課題である担い手不足や生産性の向上を図るためのスマート農業の推進、新たな高収益作物の開発やブランド化、 販路拡大などにより収益向上を目指すといたしております。まず担い手不足については、農業者が効率的かつ安定的な農業経営ができる環境整備や人づくり、組織づくりが必要であります。農業の担い手による農村集落の機能が維持され、集落ぐるみの地域農業を目指し、担い手への農地利用の集積集約化を加速化させ、集落営農組織の法人化に合わせた農地の集積を進めているところであります。次に後世につないでいくことの一つとして、やはりスマート農業の推進であり、これからの若い後継者たちに魅力ある農業として拡大していくものと考えております。現在肉用牛の一部の農家では、親牛を温度センサーで監視し、発情の兆候を検知し、メールで知らせるシステムを導入されています。またいちご栽培の一部農家においては、ハウス内の二酸化炭素を自動で調節する炭酸ガス発生装置や、天候や温度で調整する自動換気装置の導入など、ICT の活用が行われております。アスパラガス栽培においては、AI や IoT 等の先端技術の導入により、自動換水システム等の実証実験を行っており、層の効果を検証し、今後はアスパラガス栽培管理につなげるよう推進を目指してまいりたいと考えております。農作業における自動化により、少ない労力でも管理できる先端技術の導入など、生産性の向上と労働環境の改善を図ってまいります。本市は従来からおいしい米作りをはじめとする土地利用型作物と組み合わせたアスパラガス、イチゴ、メロン、ブロッコリー、ニンニクなど、高収益作物の作付け拡大と肉用牛の規模拡大を進めております。壱岐市農協における営農振興計画により、特にアスパラガス栽培のさらなる面積拡大を図る計画でありますので、市としましても産地化に向けて支援を行ってまいりたいと考えております。次の漁業政策の喫緊の課題解決と、壱岐市独自の政策構想についてのご質問でございます。まず漁業政策の喫緊の課題としましては、漁獲の減少、漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化や並びに後継者不足など多くの課題を抱えております。そのための施策としまして、第3次総合計画にも掲げておりますが、磯焼け対策などの藻場の再生や資源回復など、漁業環境の再生、担い手育成や漁業経営の安定化支援など、経営力の強化、栽培漁業や養殖漁業などの作り育てる漁業の推進、大都市圏への販路拡大のための輸送コストの低廉化や加工品開発支援など、流通強化、ブランド化を推進することにより水産振興を図ってまいりたいと考えております。次に壱岐市独自の政策構想につきましては、現在周辺海域において磯焼けが進んでいる中で、藻場の回復なしに水産振興はないと考えておりますので、磯焼け対策について積極的に取り組んでいくことといたしております。またこれまでの水産振興施策、そして農業振興施策につきましては、引き続き実施してまいりたいと考えております。2番目のご質問の中で、順番は前後いたしますけれども、私の方からは、壱岐市の風土、風味、風習を生かした独自政策が規約であり、国策補助に乗っかる乗り合い政策とのご意見についてお答えをいたします。農業振興におきましては、国県の補助事業を最大限活用した農業施策を中心に取り組んでおりますが、市独自の政策にも取り組んでおります。市独自の政策といたしましては、新規就農に参入するものを支援する新規就農独立支援事業、担い手となる認定農業者の活動強化を支援する認定農業者協議会活動支援事業、集落営農組織の設立法人化を支援する壱岐市担い手サポートセンター補助金、焼酎原料となる大麦生産を支援する地産地消推進対策事業、農地の貸し借りを支援する農地流動化奨励事業、小規模な補助整備等を支援する耕作放棄地解消等小規模基盤整備事業、それから園芸作物の施設園芸を支援する園芸ブランド力強化対策事業、肥育元牛導入を支援する地域肉用牛振興対策事業、それから繁殖メス牛の増等を支援する地域肉用牛緊急増等対策事業、繁殖メス牛の更新牛舎整備、壱岐牛のブランド化を推進を支援する地域肉用牛活性化プロジェクト推進事業、 それから有害鳥獣の駆除等を実施する有害鳥獣防止対策事業、また土地改良区の運営費用を支援する土地改良区経常経費の補助金など、令和2年度予算ベースでは1億5800円余りの事業を行っているところでございます。続きまして水産振興に関しましては、水産振興施策は事業費も高額となり、国庫補助事業に頼ることは必要不可欠であると考えており、他の市町村でも同様であると考えております。市独自の政策としましては、これまで継続して実施しております制度資金、貸付利子に対して補助する漁業近代化資金等利子補給事業、各漁協が漁業監視を行う監視船費用へ補助する漁業監視活動事業、漁獲共済掛け金に対して補助する漁獲安定共済事業、漁業者が実施する機器導入及び基幹乾燥に対して補助する漁船近代化機器導入事業、漁船保険掛け金に対して補助する漁船損害補償事業、漁船の燃油に対して補助する漁業用燃油対策事業、認定農業者が実施する機器導入及び基幹乾燥に対して補助する認定農業者支援事業等に加えまして、昨年度より実施しております石積み駆除及び海藻の増養殖対策に対して補助する磯根資源回復促進事業や、本年度成立しました壱岐市磯焼け対策協議会負担金など、令和2年度予算ベースで1億6000万円余りの事業を行っております。他市と比較しても充実しており、独自政策が希薄であるとは考えていない状況で考えておりません。以上でございます。
白川市長。
8番、音島商議員のご質問にお答えいたします。質問は、国の政策は地方分権社会を標榜しつつ中央集権体制を強化している。全国津々浦々市町村まで国の同一補助メニューに群がる烏合の衆に例えられると私は考える。そこで合併特例債を充当して多数の公共施設が設置された。しかし市民所得を向上させる手立てが希薄であり、市民所得は向上していない。壱岐市の風土風味風習を生かした独自施策が希薄であり、国策補助に乗っかる乗り合い政策一辺倒に終始されているように考える。見解を正す。令和3年度以降の予算編成査定の基本方針に関する見解を正すということでございますので、全体的に申し上げます。まず合併特例債の活用につきましては、議員ご承知のとおり、今更申し上げることではございませんけれども、合併時の計画である新市建設計画に基づいたまちづくりを進める中において、さまざまな住民サービスの提供にかかるインフラ施設等の統合や整備に必要となる経費の財源として有効に活用することができたことから、本市の財政負担の軽減が図られたものであります。さて、地方自治体にとって限られた財源の中で各種施策を実施する場合には、国の政策そして補助を活用することは極めて重要なことであり、むしろ活用に向けた取り組みを全力で進めなければならないと考えております。そのために市独自の事業を企画立案した際には、できる限り補助制度に沿うようにあった知恵を絞って計画を作成し、財源の確保に努めております。地方が抱える課題の大部分は同様の課題であるため、国や県において多くの補助メニューが準備いただいておりまして、本市といたしましては非常に助かっております。このようなことから、補助事業を活用した事業は多くなることはやむを得ないと考えております。また補助制度に該当しない事業につきましては、有効な記載や基金を活用し、事業の推進を行っているところであります。国策補助に乗っかる乗り合い政策一辺倒に終始されたように考えるとのことでありますが、私にはお褒めの言葉に聞こえます。私は壱岐市の施策を全力で国策に乗っけていただくことを常に考え、これまで取り組んでまいりました。つまり、できる限り知恵を絞って市の抱える課題解決のために、ありとあらゆる手法を用いて最小コストで最大の効果を上げられるよう全力で取り組んだところであります。このことはまさに地方自治法第2条第1条14項、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないを実践するものであり、また地方創生の最たるものと考えております。現在国におきましては、その地方自治体の政策がどのような効果をもたらすかが特に重要な採択の要件になっておりまして、 効果がないと認められるものは補助の対象から外されます。その具体的な取り組みの例を挙げるならば、地方創生交付金であり、有人国境移動交付金等であります。地方自治体が市民福祉の向上や産業の振興等に資する施策を打ち出さないと国から認めてもらうことはできません。今はそういう時代ということを強く申し上げておきたいと思います。また今回の新型コロナウイルス感染症にかかる緊急経済対策において、各経済団体等の意見をお聞きし、いち早く予算編成を行い、議会のご理解を得て議決をいただいて、各種施策に取り組んできたところであります。結果としてその財源については地方創生臨時交付金が交付されることとなりました。この緊急事態においては基金の取り崩しを行ってでも取り組む必要があると判断し、各種施策に国、県、そして他の県内、市、町に先駆けて取り組んだところでありまして、育児の状況に沿った独自の各種経済対策に取り組んだことを改めて申し上げておきたいと思います。次に、令和3年度以降の予算編成の基本方針につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を見せまして、感染症対策と経済再生を最優先に取り組むとともに、新しい生活様式にも対応していくため、限られた経営資源を市民が真に必要とする施策に振り向けていく必要があると考えております。そのためにも、これまでとは大きく変化した状況にあるという認識に立った上で、市民生活や市内経済に支障を生じさせないことを念頭に置きながらも、既存の計画等に掲げる優先順位にとらわれることなく、事業の中止、延期、廃止など、これまで以上に踏み込んだ見直しを図ることにより、財源の確保につなげてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、これまで通りの予算確保は困難であるという前提で、基本的にゼロからの見直しを推進し、社会情勢の変化に応じた施策の実施、事業手法の再検討を行い、予算編成をしてまいります。
落合議員。
私はね、補助事業をね、市独自に噛み砕いた感じで出向したらいかがかということを申し上げています。まあ、市長が最後に、令和3年度の予算編成においてはゼロベースで見直すということでありますので、期待をいたしております。期待をいたしております。それでですね、まだ時間があります。一つですね、これは一般的に申します。例えば川上村にね、中学校を作ったそうであります。そして体育館、そして、音楽室等々も一緒にやった。そういった一般的に言ったら文科省の授業ですよね。文科省の、それはそうじゃないんです。20億もあるものをね、例えば音楽堂は将来的にはコンサートできるために使うとか、そして体育館はいわゆる結婚式をするために使うとかいうふうに、横断的に町づくり交付金、国交省、そして川上村というところは唐松の産地でありますので、その国産資材を使っていわゆる林野町の補助事業を入れる、そして寒冷地でありますので、ソーラーを利用してまたそこに、環境省の事業を入れる、そして県産材を使って机とか椅子あたりを作った場合はいわゆるまたそこで県の補助を受けるとか、一つの事業で7つの複数のいわゆる事業を併用して作ると、私はね、夢があると思うんですよ。自分の学校をね、卒業して、そしてそこで結婚式をするなんて夢があると思います。私は壱岐市にとっては何といっても食料供給の基地であると思います。それを前面に出すべきではなかろうかと思います。市長も常々よくお会いになっておられると思いますが、島根県の海士町の山内道夫町長さんが あそこのキャッチフレーズは何もないであります。ないものはないであります。逆にそれがキャッチフレーズで全国的に IU ターンもどんどん学校、沖学校、高等学校ですかね、そこにもどんどん IU ターンが入ってくる。そして先進地だからもうそういう、どう言いますかね、離島創生の先進ですので、いわゆるその高学歴の人間がどんどん移住するとか、そうしたらやはり夢というのをですね作っていただきたいなと思うんです。市長だからできると思うんですね。僕はですね、白川アーティストになっていただけないかなと。地域づくりはアートですよ。それをやるのが我々であれ、私たちは出向権ございませんので、皆さんなんですよ。皆さんが全てアーティストになって、地方の元気を醸し出していただきたい。私はそのことをですね、今回の一般質問で一番強調したかったわけであります。市長はですね、これはですね、190号に載っておりました、こうですね、気象非常事態宣言を宣言した行き地と、この中を全部読ませていただきました。このようにしていただきたい。ただ、そこにベースがなければできないよと。スマート農業をするためには、ある程度、いわゆる土地の集約化、なかなか難しいですね。地権者がいっぱいおりますから、そこら辺のできないことを規制緩和でやろうとする、そういう大きなですね、取り組みに向かっていただきたい。今回、今日ですね、7年8ヶ月、総裁の座に君臨をしておられました。3188日間、内閣を引っ張っていただいた安倍総理が辞職をされました。内閣辞職をされました。私は時代の流れというのは一点であろうと思うんです。白川市長にですね、本当にですね、生き地を良くするぞという一つのね、レガシーというのを残していただきたいなと思うんです。私は今までのレガシーの中で一番高く評価しておりますのは、市民病院を長崎県病院企業団に、ね、編入をした、この素晴らしい医療の安定を図ったということは、私はレガシーとして認めていきたい。しかし、産業振興においては、もう一歩、頑張っていただきたいなと。あと、まだ、1年経っておられません、4期目。ぜひとも、市民の負託に応えるべく、頑張っていただきますことを、心から記念をいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。